業、金融、不動産の営業に知ってほしい認知症相続対象者への営業手法。日本認知症資産相談士協会、赤羽はじめです。皆様お世話になります。
こんにちは、インタビュアーの高田です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、赤羽さん、今日はどんなお話で進めていきましょうか。
はい、最近、ご相続に関しての、はい、事前の、まあ、予防対策のお話、成功事例とで、相続後にご依頼いただきました、まあ、ちょっと大変な、ご家庭の事例のこの2つをお話しさせていただきます。
具体的にいいですね。なるほど、なるほど。じゃあ実際にどのようなご相談があったのかちょっとお聞かせいただけますか。
ありがとうございます。まずは生前に予防対策として、ご依頼いただきまして進めさせていただきました、ご家庭のお話しさせていただきます。はい、で、ご依頼いただきましたのがですね、きっかけとしましてはアパートメーカーさんのオーナー様です。で、アパートメーカーさん通じて、現在、建築されてるアパートと、あとは借家をたくさんお持ちなご家庭のお父さんお母さんに、お伺いさせていただきまして、まあ、これからですね、不動産とか、資産どうやって維持管理していくのが一番いいのかっていうところから、スタートさせていただきました。
なるほど、なるほど。はい。
で、対策の方法の提案の前にですね、ヒアリングとしまして、弁護士さんと一緒にですね、たくさんお時間いただいて、ご家庭の状況であったりとか、資産の把握。で、あとは、まあ、ご先祖様から継いだお土地であったりとか、まあ、資産がたくさん、ありましたので、それを今後、そのお二人のお子さんたちに、どうやってちょっと継がしていきたいかっていうのも、本当に3回、4回、ですね、まあ、何ヶ月もかけてお話聞かせていただいて、そこからですね、対策をご提案させていただいておりました。で、結局、最終的にですね、ご対策させていただく、実行させてもらうまでの期間っていうのが、本当に延べ、約2年ほどですね、お時間かけてさせていただいてたんですけども、未だ現在ですね、まあ、これからもちょっとやりましょうということがたくさんありましたので、まあ、やっぱり相続対策で事前に何か取り組むっていう場合ですね、たくさんのちょっとお時間を一緒にかけていただいて、時間かけながら、ご家族の方と喋って、ご意見であったりとか、ご意見と、まあ、実際できることっていうののこうすり合わせっていうの時間かけるほどいいものだなというふうに思っております。
なるほど。
まあ、事前に対策させていただく中で、一番良かったことっていうのが、まあ、やっぱり難しい話もあれば、特殊な対策方法っていうのもご提案できるんですけども、やっぱり知った上で、ご納得できる範囲で、かつご家族の同意が取れて進めていただくっていう、このポイントが非常にやっぱり重要かなというふうに、痛感しております。すごく複雑でですね、税金の効果であったりとか、対策取れるものたくさんあるんですけども、やっぱり何をやってるかわからないっていう状況で進めていくと、たとえ税金がゼロだったとしても、まあ、家族の不一致不和っていうのが起きますし、最終的にやっぱりご相続起きた後にですね、どんな資産があったとしても、最後残らないというような部分が、やっぱり散見されるかなと思いますので、まずはちょっとご家族の方とできることと、やりたいことと、ちょっと分けて、提案させていただいて、家族の中でご納得いただいた範囲で、しっかり慎重に進めるっていうのが、やっぱり非常にいいところかなというふうには実感しております。
わかりました。
まあ、その中でですね、やっぱりどうぞ。はい。
2年ぐらいこうかけて実際にこうお話しされて、結構みっちり、もう入り込んでやっていくんだなっていう印象と、今回に限ってはそういう認知症とかは心配されず、そのご家族の中で今回予防として、ご相談ということだったんですね。
はい。そうですね。まず期間に関しては、まあ、早い方でした。でも、やっぱり半年。で、まあ、ご家族の状況、遠方に住まれてるとかですね。ご資産を、ちょっとこう、いろんな形で、こう、売ったりとか、購入したりとか、建て替えたりとかっていう方でしたら、まあ、それに応じてですね、待たせていただいて、書類っていうのを、 作ったりとかっていうので、まあ、期間がご家庭によってバラバラかなと思うんですが、やっぱり長期間かかるものかなというふうに思ってます。で、認知症に関してで言いますと、認知症対策っていうのと相続対策のこの2本柱でお話しさせていただいておりますので、もし、ご病気がきっかけで医師判断能力がなくなったとしても大丈夫なように、っていうのも走らせてですね、ご提案させてもらって進めております。
なるほど、わかりました。
で、そのご家庭においてはですね、両方とも進めることができまして、まあ、税金面でも非常にバランスよく。で、あとはですね、引き継いでいただいた後にですね、古い物件継いで、継いだ後にいろんなことをしなければいけないということで、結局、不動産自体が、次の相続人の方にとって、まあ、あまりいいものではないっていう、ような感覚になっていただかないようにですね、今からどういう状況なのか把握お互いにしていただいて、で、今からできることっていうのもありますよということで、例えば古い物件でしたら建て替えていただくであったりとか、建て替えないんだけども、将来的に10年、20年後に、どれぐらい修理修繕のお金がかかるのかとか、っていうのも計算させていただいて、まあ、積み立てをしましょうであったりとかでですね、非常にまあ、深いところまで、将来設計を一緒にさせていただくことで、まあ、ご家族の中が非常にですね、コミュニケーションを取っていただけるようにもなりましたし、あとは弁護士さんとかと入ってさせていただいている分、安心してですね、いろんなことを進めていただけているというような状況っていうのが非常に成功したいい例かなというふうに思っております。
なるほど。そうですよね。ご家族の中でもいろんな意見もありますし、やっぱり弁護士さんとかが入っていただいて、早めからこう対策してスタートできるというのはすごい成功例として素晴らしいなって思いました。ちなみにその先ほど言ってた事前の、逆にトラブル事例みたいなものっていうのはどんなものがあるんでしょうか？
はい、トラブル事例の方に関してはですね、まあ、ご相続が発生した後に、遺産分割協議と言われるものでしたりとか、銀行さんに対して名義変更、あとは通帳の解約、そういったものを諸々引き受ける事後事務委任というところからですね、税理士さんと一緒に入らせていただいております。で、ご相続が発生した後に、もともといた税理士さんの方がちょっといろいろ事情がありまして、税理士さんを変えるというところからご相談いただいた事案になっております。で、税理士さんを変えつつ、遺産分割協議に関しても、相続人さんの中でちょっと意見が違う可能性が出てくると思うので、ということで、遺産分割協議に関してはですね、ご依頼者の意向も立てつつ、まあ、弁護士さんで一緒に作っていただくっていうのが、まあ、順法性も高くですね、何かトラブルにもなりにくいんじゃないかなと思って、通常の死後事務委任、まあ、アパートオーナーさんではあるんですけども、税理士さんのみでやるのではなくて、弁護士さんも入ってやるということで、進めさせていただいております。で、ここに関しては、相続発生から10ヶ月以内にやっぱり納税をしないと、いろんな控除が使えなくなってしまったりとか、延納することによって、余計な金利が出てしまうということで、非常に急いでやらないといけないかなということで、させてはいただいてるんですけども、やはりですね、まあ、ちょっと対策的な部分、税金対策としては、少し、不十分なところがあらはったみたいで、まあ、納税がかなり、長大に大きくなっておられたのもありまして、まあ、残しておきたいちょっと資産の中の一部っていうのを売却して、そこから、納税原資作っていただいたりとか、法定相続人の方にちょっと分けるっていうことを一生懸命試行錯誤してさせていただいております。で、やっぱりその中でですね、お父さんお母さんから引き継いだ不動産、引き継ぐとき、亡くなられるときにこういうふうにしてほしいっていう意向も、なかなかその、まあ、税金面であったりとか、相続人同士でちょっと分けるっていう協議をさせていただく中に関してで言うと、まあ、そのまま引き継ぐってことが難しい状況ではありましたので、まあ、事前にやっぱり対策っていうのを、積極的にこちらから広めていくっていうのは非常に大切なことなんだなと痛感しつつも、そちらのその方に関してはですね、まあ、できる範囲で、対応させていただきますということで、まあ、税金も相続発生後でも一応抑える方法っていうのは一つありますので、不動産鑑定士さんっていう方入れてですね、不動産評価をちょっと下げる、方法を取らせていただいたりとかで、積極的にはちょっと取り組みはしている状況ではあるんですが、なかなかちょっと、事前予防でできる範囲に比べると非常に少ないので、もうちょっと早めに、お出会いできたらよかったですね、みたいな話もしつつ対応しております。
なるほど。やっぱりだからその事前にそういった情報がね、知らないとなかなか後からそういったトラブルとか、もっとこうしておけばよかったっていうのがあったのかもしれないのかなと思うと、本当に予防の対策がすごく大事だなっていうふうに思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。